続きまして最後の説明になるかと思いますけれども、補助事業の手続きに関する説明を行いたいと思います。事務局の浅井から説明いたします。
それでは引き続いて事務局から事業の手続きについてご説明をいたします。一部先ほどの説明の内容と重複するところございますが、手続きという観点で改めてご説明をさせていただきます。説明にあたりましては、ページの下中ほどのページ、このページに沿ってご説明をいたします。2ページをご覧ください。本日ご説明いたしますのは大きくこの3点になります。本事業の手続きの概要をご説明し、ついで手続きにあたって特に留意をしていただきたい事項、そして特によく読んでいただきたい文書のご案内をさせていただきます。3ページをご覧ください。まず手続きの概要ですが、これは3つの段階に分けてご説明をいたします。採択事業者の決定までの段階、その後決定をしてから事業を開始するまでの段階で、事業を開始してから事業が終了して支払いをするというところまでの段階、3つに分けてご説明をいたします。4ページをご覧ください。採択事業者決定までの主な手続きになります。公募の公示、それと説明会というのは、6月27、それと本日とところになります。この後は応募書類を提出していただくことになります。これは先ほども話ありましたとおり8月27日の提出期限です。後ほど8、9ページでまたお話をさせていただきます。その後先ほどもありましたとおり委員会での審査等を行います。これも後ほど10ページでお話をいたします。この審査の結果、採択不採択が決定をして、この結果をお知らせいたします。これは9月下旬を予定しております。5ページをご覧ください。採択された事業者の方には補助金交付の申請ということで、事業の内容あるいは費用の内訳等を詳細にしたものを提出していただくことになります。これ後ほど11ページでお話をいたします。申請いただいた内容について、経済産業省さん、事業者さんで私ども等で、内容の、調整、このあたりに書いてありますけれども、調整をさせていただきます。その上で、補助金交付の決定ということで、これは10月を、予定ということにしております。6ページをご覧ください。補助金交付の決定後、事業を開始していただきます。事業開始後は、定期的に報告をしていただくということで、先ほどもありましたとおり、中間報告、最終報告といったものを想定しております。事業終了は遅くとも平成27年の3月31日ということで、もちろんこれより早く終了するということでも結構です。事業終了いたしましたら実績報告を提出していただきます。こちらも遅くとも4月10日までということになります。仮に事業終了早く終わらせたということですと、事業終了から30日以内ということになります。 実績報告については後ほど12ページでお話をさせていただきます。実績報告を受けまして、ここにあります通り、事業の成果ですとか経理処理といったものを、検査の上額の確定ということで、確定検査、補助金の額の確定ということを、事務局の方で実施をいたします。で、額が決定した後に請求をしていただいて、基金から実際に補助金の支払いが行われるという、こんな手続きの流れになります。7ページをご覧ください。ここでは特に留意していただきたい事項を4点お話をさせていただきます。8ページをご覧ください。まずは応募書類についてです。このあたりは先ほどの話と重複するところがほとんどになりますが、提出期限は8月27日日本時間の正午です。で、提出先は提案受付のウェブシステム、先ほどありましたとおり7月11日に設置の予定になります。電子メールの添付ファイルですとか紙を郵送するといったようなことでの提出は受け付けません。で、先ほどありましたとおり事前に事務局にご連絡をいただいた場合には、紙での持参ということも認めることがございます。応募書類、日本語または英語で、こちらにありますとおり様式1、2、3、4、その他といったものがあります。これらすべて必要になりますので、特に注意をお願いいたします。いずれにせよ、これまでの説明にありましたとおり、公募要領というものをよく読んで、作成をお願いしたいと思います。9ページをご覧ください。応募書類についてちょっといくつかお伝えをしておきます。1点目は先ほどもちょっとお話がありましたので2点目から参りますが、応募書類は返却をいたしません。これは紙で仮に提出をいただいたということでも返却というものはいたしません。それと応募いただいた書類というものは情報公開の対象ということになりますので、不開示とすべき情報が含まれている場合には、その範囲をご指定ください。それから3点目で、応募内容の中に知的財産権を取得しうるもの、こんなものがある場合には応募する前に事業者さんの責任で適切な判断措置を取っていただくようにお願いをいたします。その下4点目ですね。応募書類を提出していただいたからといってこの既存の知的財産権等が国ですとか私どもに移転するというものではございません。ライセンスが自動的に入手できるというようなものでもございません。ここら辺はご安心ください。それと、応募いただく情報には事業者さんに責任を負っていただきます。10ページをご覧ください。こちらは審査についてです。で、ここも応募書類に基づいた審査といったところ、それと委員会で審査というのは先ほどもお話があったとおりです。で、プレゼンテーションも実施する場合がございます。ヒアリング現地調査というものもございます。追加資料の提出といったことも可能性としてございます。いずれにせよこの3点目4点目5点目というのは実際に実施をするということになりましたらば、その事業者さんに個別にご連絡をさせていただきます。11ページをご覧ください。補助金交付の申請についてなります。こちらは、採択された場合にのみ、必要な手続きになりますけれども、ご参考と ということで、ご説明をさせていただきます。採択された場合には、応募書類に記載した、事業の内容、費用の面、このあたりを、詳細化して、申請書類というものを提出していただきます。この申請書類について、経済産業省さん、事業者さん、私どもとで協議、調整を、実施をいたします。で、この、協議、調整の結果として、申請内容、変更になるということも、可能性としてはございます。その場合には、再度、申請書の書、提出していただくということになります。12ページをご覧ください。こちら実績報告についてです。事業終了後になりますけれども、提出いただくものです。ですので、採択された、事業者さんにのみ、必要な手続きということになりますが、こちらもご参考として、ご説明をいたします。事業が終了しましたらば、実施した事業の内容ですとか、収支等を、事務局に提出をしていただきます。事務局はこの実績報告に基づいて事業の内容、経理処理等の確認をいたします。で、確認にあたりましては原則として事務局は現地に調査を実施いたします。この現地調査には経済産業省のご担当の方同行することもございます。それと補助事業の経費については帳簿ですとか証拠書類といったものをきちんと備えていただきます。これらの帳簿証拠書類といったものを事務局としては確認をするということになります。で、これらに基づいて補助金の額というものを確定するという形になります。13ページ、ご覧ください。必要な文書になります。14ページをご覧ください。この、表に、ある、文書というものが、特に、ご確認をいただきたい、文書になります。こちらは、本日の、公募説明会の、ご案内をしております、ウェブサイトをの中からダウンロードできるようになっておりますので、内容をご確認お願いいたします。で、特にこの表の一番下に、補助事業事務処理マニュアルというものがあります。一般的なと経理処理と、異なる、方法といいますか、を取っていただくというようなことがございますので、このマニュアルといったものを、よくご確認をいただきたいと思います。15ページをご覧ください。そのマニュアルについてちょっと書いているんですけれども、例えばとして、ここでは3つ挙げてございます。ここでは一つ一つご説明はいたしませんが、このマニュアルには、留意しなければいけない事項、いくつも、書かれておりますので、熟読をお願いしたいと思います。はい、以上で、手続きについての、ご説明、終了にいたします。ご質問につきましては、後ほどまとめてお受けいたします。どうもありがとうございました。
説明これで全て終わりました。